Spinner。
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss Mila and
Reiko.
このポッドキャストは私長谷川ミラと佐藤真久西玲子の2人でお送りするおしゃべりプログラム、デジタル音声コンテンツ配信サービス Spinner を通じてお届けしています。今同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会の違和感など、ヤングボスならではの切り口でお話しします。番組のハッシュタグはハッシュタグ超級ヤングボス、すべてカタカナで、東京は伸ばし棒つけてお願いします。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。さあ、今回はメッセージたくさん、本当にたくさん毎週 ね、メッセージだったりとか、ディスコードっていうコミュニティ、ディスコードやってるんですけども、そこでもいろんなねご意見だったりとかメッセージトークテーマいただいておりますので、読んでいきたいと思います。
はい、
まあ、3月は、3月8日国際女性デーがありましたし、ちょっとこの女性にまつわるトピックをお話ししていきたいなと思います。
はい、
あ、いいですか、一つ お知らせして。
どうぞ。
先日3月8日私ハッピーウーマンアワード2023を受賞しました。
すごい、
ありがとうございます。まあ、会社の方でもあのサニタリーショーツのねブランドの、お手伝いをさせてもらってたりとか、ね、本当にヤングボスっての多分こういう話が、とか、あとはスイートの連載とかで結構私あのセックストイ紹介したりとかサニタリーショーツ紹介したりとか、でもヤングボスがすごい大きいと思う、で、あの皆様のおかげで受賞させていただきましたので、引き続きちょっと日本のね、日本だけでなくですけども、まずは日本の私たち女性をはじめ国民がどんどんハッピーに生きていけるような国にしたいと思いますので、
頑張りましょう、
頑張りましょう。ということで、そんな思いで今回もメッセージをね皆様読んでいきたいと思います。
はい、
ルンさんからいただきました、ありがとうございます。23歳から27歳、自由業自営業のところにチェックが入ってます。皆さん、れいこさん、こんにちは。気になって初めてメッセージを送らせていただきます。ありがとうございます。私は現在25歳で付き合って4年目になる2つ年上の彼氏がいて、同棲して2年になります。お互い結婚前提で付き合っておりますが、今のところ結婚の予定はありません。彼氏は医療従事者で、古い考えを曲げない今の職場にずっと不安を持っており、すぐに仕事を辞めたりはしないけど、プライベートの時間を有効活用してスキルを身につけたり、今の職場を離れる準備をしたいと同棲して1年で言い出しました。その話を聞いた時は素直に素敵だな、応援したいなと思いました。でも現実はそんな素敵なものではなく、今までの彼氏は休みの日何度寝もしてダラダラと過ごすのが当たり前でしたが、その取り組みを始めた彼氏は朝は休日も早く起きて読書、夜もパソコンと向き合い情報収集、12時になったらぴったりと寝るなど、別人のように生まれ変わりました。そこまでは規則正しい生活になったかなとまで良かったのですが、一番の不安は夜の営みがなくなったことです。今までは1週間から2週間に1、2回ペースで営みをしていましたが、今は6ヶ月何もありません。最初は我慢していたんですが、だんだん寂しくなってきて、彼氏に不満や寂しさをぶつけたこともあるんですが、私に対しての魅力や気持ちが薄れたわけではなく、ただ他のことに対しての割合が高くなっただけだから、性に対しての気持ちや余裕が今はないと言われました。私は性欲が強いタイプではないので、セルフで済ませればいいというわけでもなく、ただ彼氏と愛し合うその時間が好きで大切なのに、そこがなくなってしまったことが寂しくてたまりません。将来を考えても、私にとってはこのコミュニケーションは大事にしていきたいし、せめて月1でもその時間を作っていけたらいいなと思っているところです。彼氏とも仲が良く、まるで家族のような存在にまでなっているので、正直このことだけで別れるという気持ちもありません。ミラさんとレイコさんならこの状況どう打破しますか？セックスレスでございます。
2年間付き合ってるんだよね。
2年間付き合って、あ、違います、4年付き合っていて同棲して2年、でこの方は25歳だから同い年だ。悩むね、この25歳でね、悩むね。
同棲してから減ったのかな。
同棲して1年でやっぱりそれこそリスキリングじゃないして、最初は素直にやりたいと応援してたけど、おいおいと、夜の営みないよねってなった、
はい、 セックスレスの話題ちょっとなんか多いですね。
かなりお悩み相談きますね。
多いね、うん、なんだっけ前さやった時さ、セックスレス日本で2組に1組だっけ、
夫婦のデータじゃなかったかなそれ、うんうん、
そっか。まあでもそう、ほんとそんな多いんだってびっくりしたのを覚えてるけども、
う
ん、
すごく多い悩みだと思うよ。
なんだろう、私がすごく思うのがこの、うん、数字も多分セックスレスについてのデータの数字も、うん、日本ってすごく多いと思うのね、
うんうん、
海外に比べて。
そうだね、
私もなんか友達から、日本の友達からすごいそういうの聞くし、
うんうん、
けど海外の友達からはあんまり聞いたことがない。ただ、ね、多分ないのね、
うん、まああるはあるよ、
うん、
なくはないと思うよ。
でもなんか
聞く頻度が明らかに違うと思うけどね。
そう、あとこう結婚して何十年経った夫婦でもそういうのがあったりデートしたりっていうのを見て育ってきたのね、うん、私のカナダのマクニシローの家系ってすごいみんな仲が良くて、
うん、
40歳ステップスシスターたちとかも40代なんだけど、それでも夫婦たちみんなで、夫婦たちでこうデート行ったりとか子供を預けてとか、うん、私がベビーシッターしてる間にステップシスターたちデート行ったりとかよくしてたの、
うん、
だからなんかそれが普通じゃないけど私はそれに憧れてて、うん、こう何歳になっても子供たちを預けてでも自分たちの夫婦の時間を大事にできるってすごい大事だなって思ってたけど、日本の私の親も実はそうだけど周りの友達の親とかも見てて、やっぱ子供が生まれたり夫婦になって子供が生まれると、
うん、
もうそこからはその子供のお父さんとお母さんでしかなくて、
うんうんうん、
夫婦ってよりもお父さんとお母さんになってしまう。
で家族だよねそれが、
うんうんうん、でそれが もちろんいいことだし、その家族としてそのつながりはいいことなんだけど、
うん、
やっぱりなんか始まりが恋愛っていうかさ、
うん、
その恋をして愛っていうものが生まれて家族になったのにそれがなくなっちゃうってなんかすごい悲しいなって私思うの。
そうだよね。で多分このメッセージくれた人もそうだと思う。
そうだと思う。
ただ相手がさそうじゃないっていうパターンがさ結構さ、ね、あるよね。だからこれ
なんで
なんで
なんでそうなるの。男性の方が多くない？しかも
そうだと思うね。私実はその友達とかもまあ、レイコもそうだと思うけどやっぱり結構多い、増えてきてるこのレスのトピックが、うん、で、ね、みんなっていうか本当揃っていうのがパートナー、要は男性の方が仕事に集中しすぎている、
うん、
悪いことじゃないんだよ絶対。私全然仕事集中しててレスじゃないカップルも知ってるんだけど、
うんうん、
まあ共通してるのはその仕事に集中してるし年齢を重ねてるから性欲が減ってきてる、うん、まあ、女性って結構あるデータでは女性は性欲が上がっていくみたいなデータもあったりするんだよ ね年齢重ねると。だけど男性の方はどんどんどんどんやっぱ年重ねて落ちてくるとか、うん、っていうのは聞くから。あとなんかさこれってさなんか聞くのはいやこの人パートナーとしてはすごくいいの、要は旦那さんとしてはすごくいいと、
うんうんうん、
だけどそのセックスがないからここを別のコップで考えちゃってる、
はいはい、
本当はそのパートナーシップっていうかカップルってセックスもあってその心の満たしっていうかお互いね、うんうん、もうあってその人とがいいパートナーなのかどうなのかって判断すべきだと思うの、
うん、
だけど結構みんな、まあ、少なくとも私の友達とかはこの人心はいいんだけどなんかセックスしてくれないとか、逆セックスはすごくいいんだけどここがとかなんか分かれちゃってるけど、はいはい、それをトータルして
うんうん、
グッドパートナーかそうじゃないかだから、
うん、みたいな。私たちさセックスについてすごい真顔で真剣に話してる
今さ顔がめっちゃニヤニヤしてて何言い出すのかと思ったらさいや真面目よね
だってこれ、うん、大事な問題だよ。
だって人口がどんどん減ってってるのも
少子化問題に
イエスイエスイエス、
うん、繋がるもん。
そうですよ、3月はもう女性月間なんだから。
確かに
真面目にセックスの話しないとい
やでもミラの顔が真面目すぎてめっちゃ面白かったの今
いやめっちゃ真顔です、真面目な顔してセックスがってずっと言うからでもこうやってさ友達とまず話し合えることがすごくラッキーだなと思う私は。こうやって、
ね、
まあこういう発信をしてるから周りからもね惹かれることはないっていうのもあるけど、うんうんうん、やっぱりこういう話をして「えミラマジでさセックス大好きだよね」とかさ「変態だよね」うん、ってばっかりする友達が一人もいないから、うん、これを正直に真面目な顔でできるのはすごいラッキーだなって今思ったけど。
でもそれじゃない、日本って性教育があまりないからこそない上に、なんか小学生ってさそういうのに対してすごいバカにしたりするじゃん。
そうだね、
小学生の男の子なんかそういうイメージあるんだけど性教育がない割に、あとは性のそのなんだインダストリー、性業界が、
うんうん、
ポーンとかなんて言うんだ日本語で
AV
とかが もう、まあ、世界一なわけじゃん日本って、うんうん、なんかだからそこで作り上げられる変なそのものたちがセックスをカップルのコミュニケーションではなくてちょっとその気持ち悪い方にのイメージの方が強いのかなって思う。
そうだね、エッチな方に一気に行っちゃって結構真面目な話のはずなのにね。
そう、
じゃあやっぱ日本のその性教育って結構やっぱりどうやってセックスするかっていう話も教えてくれないし、コンドームの付け方も教えてくれないし、うんうん、その子供のでき方も結構曖昧なんだよね。確かこれも明治から変わってなかったりなんかするんじゃなかったか、結構すごいやっぱりめちゃくちゃね。
私中学校の時カナダの学校で性教育、うん、体育の時間にあったんだけど、うん、半年に1回コンドーム毎回もらってたよ、
うん、そう、なんかバケツに入ってるよね。
そうそう、配られるの、う
ん、ちゃんとプロテクトしなさいみたいなね。いやだから根本はそこから来てると思うし、あとハッピーなファミリーイコールそのなんかセックスしてないみたいな、
うん、
なんか私は子供が
してない、
うん、あしてない、ごめんちょっと語弊があるか、ハッピーなファミリーイコールセックスしてるではない、
うん、
って言ったらいいのかな、
うん、
だから別に家族円満ってそのセックスレスでも夫婦円満家族円満って言うと思う、
うん、
円満じゃないのに、
うん、
じゃない、
確かに、
どう、だからそういう感じかなって思う。
セックスがカップルのコミュニケーションなんだっていう教育をされてないからじゃない。
そうだね。で多分一部のこういうリスナーさんみたいな感じで、いや大事なコミュニケーションだしきちんと彼氏と向き合っていきたいっていう子もいるのに、やっぱその片方だけがいろんな情報とかどんどんレベルアップしてって、
このポッドキャスト聞かせればいいと思う。
そうだね、どの部分聞かせる、エピソード
まずこれと
これと、
何回かセックスレスの話したことあると思う。
っていうかなんかこのメッセージにきちなんか答えるとすると、カップルなんだからもしその彼氏があなたのことを大切に思ってくれてるのであれば、もうちょっと月1でやりたいって時に OK って言ってこうミッドポイントにさ、うんうん、寄り添い合えることってあるはずじゃん、うんうん、その真ん中に、分かった、じゃあ毎日は無理だけど月1でもいい、分かったみたいな感じで寄り添えるお互いのその中間ポイントがあるはずだと思うんだよね、うん、その会話になれないっていうのがちょっとなんか別にセックスうんぬんじゃなくてカップルとしてどうかなみたいな、うん、きっと心の中ではもちろんその彼氏のキャリアアップとかスキルアップとかめちゃくちゃ応援してると思うんだけど、
うんうん、
なんかどっちかになりすぎちゃってるよね、
うん、
どっちもすごく大事じゃん、
うんうん
うん、そうね、だからいつも私たちがおすすめしてるこのバイブいいよとか、うん、自分でっていう話はここでもまた対応できないから、セルフじゃないって言ってるからね、
うん、
だから
前言ったかもしれないけど、これ結構リアルにやって友達にアドバイスするんだけど、トレーニングさせたらいいと思う。
何を？
運動、筋トレ。
あ、まあ言ってたね。でもこの人時間なさそうだよ。
うん、
っていうかね、私だったら正直別れるかな。いくら家族みたいな存在でいくら居心地よくなってても、
うん、
私はね、そのセックスが大事だからコミュニケーションの一個として。私は結構その付き合う人に最初から言う、レスになったら別れるからとまで言ってるかも、
うん、
なんか別にそれぐらい大切じゃんこのコミュニケーション。でもちろんそこの価値観が合う人と付き合うようにしてるし、
うんうん、
そうそうそう、だからこうなったらまあコミュニケーション取ってみて説明して OK 分かった、じゃあ歩み寄りで月1なのかタイミングで、あともうちょっと自分も分かんないけどね、いろんな努力してると思うんだけど、
うんうん、
なんかいろんな可愛い分かんない下着買ってみるとか、うん、そういうアプローチしてみて、
アマテラス来てください。
あ、いいと思います。トゥルトゥルなんです。
トゥルトゥルなんです。
エッチなんです
、はい、でもそういうのも大事じゃない。
そういうのも大事だと思う。なんか相手にばっかりじゃなくて自分もきちんとやるっていうのも一つだけど、それでもねあんまり解決してる友人たちはいないから。
ミラだったらどう？仮にミラが旦那さんなのか彼氏さんなのかが何年も付き合った後に、まあ、彼も例えば30、40代になってさすがに疲れてんだよね。年もあるし体力もあるし仕事もめちゃくちゃ俺頑張ってるし、ちょっとなんか別にミラのこと嫌いとかじゃなくてって言われたらどうする？
泣いちゃうと思う多分本当に
かわいいよ
本当に泣いちゃうと思うそれ言われたらもう悲しくて、
うん、
泣いちゃうと思う。なんか そこも私が多分そもそもそんな長く付き合ってるってことはそこの相性もきっといいってことだし、うん、そこを大切にしてきてくれたとこなのにそこが急に失われちゃうってことは、ね、スーパー悲しいと思うし。
確かに。でもこの方さ余裕が今はないって言われちゃってるけど、それに対して彼がでもどうやって解決するか一緒に考えようっていう姿勢なのか、うん、そうじゃないのかによっても変わるかもね。
全然違うと思う。なんかこれ話してみてどその対応によって 変わるんじゃないかな、
うん、
でもコミュニケーション絶対取るべきだし、気晴らしで2人にホテル行ってみるとか。でも結構今さ自分でいろいろ話してるけど、やっぱこれってセックスレスで結局別れちゃった友達のエピソードだったりするんだよね。なんかいろんな下着買って、いろんななんか、
へえ、そうなんだ。
そう、なんかその子とかすっぽん鍋とかやってして相手をすっぽんってね、あの男性をとっても元気にさせるって言われてますので。だから全然なのよ。でも全然仲良しなのよ、その子以外は。
うん、
とか。なんか、
なるほどね、
ここはちょっと根深い問題だけど、まだもし歩み寄れてない、そういうコミュニケーション取ってないのであれば、全然その、あのパートナーとのコミュニケーションっていうのはおかしなことではないし、大事な部分、うん、まあ余裕がないって言われちゃってるから、さらに言うのもうしんどいよね、でも。
うんうんうん、確かに。
え、ごめん、しんどいよね。やっぱり落ち、え、しんどいよね、どうする？一回言ってんだよ。
うん。
もう一回はちょっと言えないよね。
うん、まあでも
ミラ、でもこれどう打破しますかって書いてあるけど、私だったら別れる。
私だったらもう一回話して、無理だったら別れるかな。
うん、そうだね、もう一回話して、それぐらい自分がこのセックスっていうところがパートナーシップにおいてすごく大事な部分だし、そこが歩み寄れないのであれば、お別れっていうのは全然大丈夫だと思う。
うん、うん
うん、ちょっとどうなったかぜひルンさん教えてください。ちょっと曖昧になっちゃったかもしれないけども、でもやっぱ本当にね、せっかく伝えたのに、
うん、
いやごめん今ちょっとそういう余裕がないんだよねって言われる、これはやっぱ辛いし、やっぱ泣いちゃうから、うん、
確かにな、
うん、泣いちゃうし別れちゃうから。Hi guys, this is Mila. 朝早くから聞いてくれてありがとう。ただいま東京ヤングボスのディスコードサーバーは限定招待を先着順で受付中。ただいま東京ヤングボスのディスコードサーバーは限定招待を先着順で受付中。東京ヤングボスのディスコードサーバーへの参加は概要欄の URL から参加可能です。人数が集まり次第概要欄の URL は無効になりますのでご了承ください。次のチャンスをお聞き逃しなく。東京ヤングボスは毎週月曜にニューエピソードが配信されます。 Spinner のほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。番組ハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、すべてカタカナ、伸ばし棒をつけてお願いします。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお待ちしてます。さあ、そして次回の東京ヤングボス、なんとなんとなんと東京ヤングボス supported by The Body Shop 配信決定。ふぅ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、ザ・ボディショップさんがなんと、番組初のスポンサーシップを、うん、組んで、パートナーシップ組んでエピソードをお届けしていきます。トピックの内容としてはやっぱね、地方選も近づいてきておりますし、ザ・ボディショップさん本当に素敵な取り組みをたくさんしてるんですけども、はい、そのうちの一つとして、まあ、政治を一つ軸に置いてお話繰り広げていければなというふうに思います。
はい、
そしてですね、なんと最後までお聞きいただいた方には、まあ、ちょっと限定にはなってしまうんですけども、特別なね、ちょっとお知らせというかプレゼントというかがあるので、ぜひぜひ楽しみにしていただければと思います。
初ですね。
初でございます。来週の東京ヤングボス supported by The Body Shop、 お楽しみにしていただければと思います。
はい、
Thank you all for listening. That was Mila and
Reiko.
Bye, Bye.
Spinner。
2022年12月、岸田政権は軍事費の増額に加えて敵基地攻撃能力を持つことについても閣議決定した。
え、何って思ったんですが、もう本当に目の前のことで精一杯なんですよね。
あんまり何も感じなかったんですよね
全然なんか本当に国民のことを考えてやっていることとは思えない。
まず額を聞いた時に本当に愕然としたというか。
レイジシーズン3、いろんな世代の人たちに歴史的大転換について、自分の生きた時代についてお話を聞きます。
世界で今起きていることをおよそ4分でチェックしましょう。ケリーアンです。 Quartz Daily Brief では ニューヨークで配信された最新のグローバルニュースをいち早く日本語に翻訳し、平日の朝声でお届けしています。 Quartz Daily Brief、 世界のビジネスパーソンに必要な情報をあなたに。 Have a nice day!